熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は11月11日ということで、はい、1がゾロ目ということなんですけれども、はい、超ええさんとかは記念日とかって結構あったりしますか？
いや別に何もないけど。
あ、え、創立記念日とかないんですか？
いや創立記念日なんか作ってない。
そうなんですか、うん、これね11月11日って1年で一番記念日が多いそうですよ。
なるほど。
でね、調べたんですよ、
珍しいもんね。
31個もあるんですって。あ、で、まあ、ポッキーとプリッツの日、これも分かりますね、うん、であとたくあんの日、うん、たくさんワンがある、うん、チンアナゴの日、うん、美しいまつげの日、うん、立ち伸びの日、麺の日、侍の日とかいっぱいあるんですって。これね、記念日って勝手に作っていいんですか？もはや
それは勝手で作ってるのちゃうの？
で登録して OK ですよって言われたらもう OK な感じなんですかね。へ
え、それはなんかその、例えば立ち飲み屋は立ち飲み屋の宣伝やし、麺の日やったらラーメンとかそんなの宣伝やし、
麺の日って
何で？侍は何の宣伝やしなんだけどもまあ最近なんかそういうバレンタインデーとかね、うん、なんかいろいろやってるでしょ、
はい、
なんかそれ、まあ、商売人さんが作って楽しんでるのかな。
うん、なんか11月はあんまりこう大きいイベント系のものないじゃないですか。
11月はやっぱりね、12月が来るなっていう準備のと日月やねなんで寒なるから
ちょっとね、紅葉忘年会に備えて胃を休め、
そ そうでしょ、
はい、
そういう月ですよね、
はい
はい。まあ、もう12月になったら師走やからね、も
う
なんと話に気ぜわしいという、
あれなんですね。そしてこう11月で一番やらなきゃいけないことって年賀状を作ることなんですよ。
僕年賀状出さへんね。
あ、そうでしたっけ。
年賀状ってね、一回出すとね、うん、ずっと出さない。
な、そうなの、そうなの、そう、そうなんですよ。
だから僕はね出さないんです。
ずっとですか？
昔は出したけど最近はもう出さない。やってる間がないし、うん、会社関係はね、みんな事務員さんがみんなやってくれてるんで、個人ではもうほとんど出さない。来ていただいて、だから会社の人もまあいただくんで、初出の日にですね、皆さん年賀状いただいてありがとうございますってそう言うだけで、あんまり友達とかもあんまり出さないし。
お友達とか本当にもう身近なご親族様とかにも出されないんですか？うん、
出さない、ほとんど。
でも最近そういう人が本当多くなってきたんですよね。
なんかそれ結構ね、毎年考えるのでしょ。まあその好きな人はいますよ、うん、裏にこう絵描いたりとかね、うん、こうだけど印刷した人を送るのもこれ愛想ないしね、うん、僕は一筆一筆書きたいんですよ、うん、何か言葉を添えたいし、うん、だちゃんと、まあ ペンでそのインクのやつでパッパッと書いてやね、出すのやと出すけど、それは限界があるわ。だから年いって、うん、まあもう会社リタイアしてね、うん、なった時にやりだそうかなと思ってます。まだ生きてるでという証拠
なるほどね、
送るというね、うん、だからそれまでは非常に申し訳ないけども、
生存確認の。私でも結構なんかこう賛否両論ありますけど、ご家族の写真とか、うん、お子様の写真とか見るの
が楽し
い、ね、いいなと思うんですけど、うん、なかなかそれもこう難しいみたいで、こう何種類か作られる方もいらっしゃるみたいですし、
まあ、で子供がやっぱり自分の幼稚園の友達とかね、うん、なんか読めへんような字で、うん、書いてるあれも、だからその孫が僕に送ってきてくれるの、うん、まあそれちょっとなんかあったかいなっていう、
ちょっと嬉しいでしょ、
まあ、嬉しいとまでは言わへんけども、何書いたか分からへんねんから。
明けましておめでとうって書いてあるんですよ。
いやいや、まあそうかと、なんか年でも嫌なのかな
そうそうそう
それだけやね。
まあでもね、1年に1回というか、まあね、季節のご挨拶ということで1年お世話になりましたという方にはね、本当に送った方がいいのかな、
綺麗な本字で
書けないから、
下手な字や
から、ね、書けないから嫌になっちゃうんですよね、あれ。
字は書いてるとだんだんうまになるしね。 それは印刷も別にいいですからやってくださいよ、
ねね、皆さんどうするんですかね、うん、
頑張って、
はいはい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お手入れを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄、
マンション管理は長栄。今長栄のマンションに住みたい留学生が急増中。長栄なら留学生専門のスタッフが中国語英語で日本のマナーまできっちり指導します。マンションオーナー様の大切なマンション長栄に預けてみませんか。
月決
近代塾
超英雅超英通信。このコーナーでは超英のさまざまな超英話をお送りします。先週のこの時間でもお話ししましたお部屋の無人検索機タッチで楽ちん超英雅、お店に入ることをためらう人がいて、その不安を解消するべく無人検索機を作ったというのがこのタッチで楽ちん超英雅の誕生でした。まあ、それにしても昔とは だいぶこう様変わりしてきたのがお部屋探しです。うん、今回は塾長に昔のお部屋探し、そして今のお部屋探し、未来のお部屋探しについてお話をお伺いしたいと思います。うん、まあ、先週寺田部長にお越しいただきましてしっかりとお話しさせていただきましたけれども、タッチで楽ちん超ええやん、今はご制約すると手数料無料ということになりましたけれども、うん、まあ、そもそもこのタッチで楽ちん超ええやんを作ったのは塾長、改めてどんなきっかけでした？
まあ、その不動産会社へ行くのも手前やし、うん、まあ、買い物しながら部屋探そうだっていうね、
うん、
そういうのに手軽に使っていったらええなっていう思いで、もう3-4年ぐらいあるのかな、
うん、
やりだしたの
は。はい、うん、なるほどね。
いや、まあ、ぼちぼちですわ。
塾長が、まあ、会社この不動産業というのを立ち上げて何年になりましたっけ？
うん、もう36、7年になっちゃうかな。う
ん、当初の頃っていうのは、まあ、お部屋探しっていうのはどういう形が主流だったんですか？
だから昔はね、不動産業者さんがやったけども、うん、僕らがやりだした頃はぼちぼちですね、そういう専門仲介の専門業者がポロポロ出てきた時なんで、
うんうんうん、
そ専門のね、賃貸専門の不動産業者、それが出来上がってきて、そこへ行くと部屋を探して、うんうん、まあ、我々管理業者に連絡するという、うんうん、そういう、まあ、デジタルとね、仕事でしたね、最初は。だから
その前ってどうやって契約、
まあ、いや、その前はですね、はい、単なる町の不動産屋さんへ行ったんです。
はいはいはい、
単なるね、
本当に個人でやって
る、個人で、だからそこを売買やったりとかね、いろんなことを不動産関係のやってる仕事へ行ったんですけど、僕らの時はもう専門に賃貸マンションがかなり立ち上がって、借家とかアパートとかが出来上がってきて、それをやる専門の不動産業者にが出てきたんですよ。だから、まあ、今、まあ、昔は大元とか言って今エイブルさんとかね、ああいう、まあ、京都ライフとかそういう専門の業者さんが出てきた。
もう本当時代の先駆けじゃないですけど、先を読んだんですね、塾長。
で、私はそういうのがずっとできてですね、もうその不動産業のところへわざわざ行く必要もなし、まあ、買い物しながら部屋探したらどうやという思いがあって、うん、それやったら、まあ、たまたまこういう無人検索機がですね出てましたんで、うん、いっぺんやってみようかということで設置しだしたんですけどね。うん、
まあ、本当に今その塾長が不動産業に携わられてからすごく時代も変わってきて、うん、まあ、いわゆる今はもうネット社会、はい、ネットで検索が主流になりましたよね。はい、昔は多分もう電話したりとか、その賃貸情報誌みたいなのがあって、うん、それを見て、まあ、賃貸物件を探す時代だったんですけど、ね、今は本当もうネットで探す時代に変わってきたと思いますが、ね、まあ、お客さんのそのスタイルっていうのも本当に求められているものが変わってきたと感じられますか？
いや、部屋を探すこと自体はね、うんうん、どこがいいですかっていうね、いかにいい情報をつかむかっていうことに関してはね、
はい、
機械的にはそうになったけども、うんうん、お客さんはそう、まあ、それぞれがそんな変わって っていないというね、ただ単に自分が住む部屋を探すとか転勤で部屋を探すとか、ただ探しやすくなったっていう、昔みたいにそこまでいかんでも例えば北海道の人が京都の物件を検索することができるというね、
昔はそんな場所に行かないとダメだったんです
か。そうでしょ、それは何もなかったから。近畿版の賃貸のね、賃貸雑誌がね北海道では売ってないです。
あ、そっか、うん、じゃあ単身赴任の人とか大変だったんですよ。そうですよ、転勤とかだったらもう、
だからそこで事前にその電話かなんかで業者さんをね調べてきてですね、それで部屋をそのエリアで歩いて探すという、今はそんなことないでしょ。的を決めてその辺のネット開いたら業者さんがいるんで、そこを見たら物件が業者さん載ってるから。
まあ本当に昔は多分現場、まあ、皆さん現場最終的には行かれるんでしょうけど、うんうん、本当に360度のねお部屋の映像が見られたりするじゃないですか、うんうん、まあ、昔は本当その間取り図だけで、うん、まあまあ写真があったりとかするのが普通だったと思うんですけれども、今はもう本当にネットで、まあ、そこに行ったかのように見ることができるようになったりとか。
そうですね、
まあ、その Google マップとかを使ってね、どのあたりにあるのかとかも確認できるようになったりとか、
事前に結構な、うん、ことを調べることができるんで、そういう意味ではネットは便利になりましたね。だけどやっぱり現場へ行って実際に見た方が、僕は後々こんなことではなかったっていうね後悔がないと思うんですよ。
確かにその空気感はね伝わらないですもんね。そうそう、音とか車の量とか交通量もそうですけど、まあ、いろんなものが伝わるのがやっぱり現場に行くのが大事かなと最終的に思いますけど、うん、
まあ、少なくてもですね、うん、年単位でお住みになるから、うんうん、最初のやっぱり手間はね、申し訳ないように行かれた方が僕はいいかなと、うん、で、まあ、事前にその情報を取るためにこういうネットを作っていくということに関してはねいいかなと。最近はもうだんだん契約もですね、国交省がやってるようにネットで契約できるっていうね、インターネットで契約できるようになってきてるんで、うん、
はい、
今試験欄やってますけどね、うん、まあ、将来はそういうなんで簡単に契約ができるようになるんちゃうかなと思いますけどね。
もう本当に長く住みますし、すごく住むところって大事じゃないですか、生活の中で。
そうよね、
ね、だからやっぱりその基本となるところを信用できるところで、まあ、借りたり、うん、お世話になるっていうのはすごく大事なことじゃないかなと思うんですけれども、うん、こうやっぱりインターネットだけだとね見えないじゃないですか、向こう側が。
そりゃそうですよ。
でもそれでもテオエさんは対面をすごく大事にされて、
う
ん、
そうですね、
いらっしゃいますよね。
だから困ったことは、例えばね、仲介業者さんっていうのはお部屋を世話したらそれが仕事なんですよ、うんうんうん、あとクレーム来ても邪魔くさいんですよ、
うん、
で我々はそのクレームの部分ね、何かあったらクレームの部分を処理しますから、うんうん、仲介業者さんも非常に楽なんですね、うんうん、で入居されてる方もその辺の地域うちがよく知ってますので、こうしましょうとかね、うん、マンション自体も仲介業者さんがやってると、例えばよその業者の物件をつけたりするとわからないでしょ、うん、周辺どんなやとか、はい、どんな状況なんだろう、
はい、
うちは自分のところで管理全部やってますから、うん、水がどうなってるとか、ね、そういう細かいビルの中のことまで分かってるんで、うん、そういう意味ではトラブルがね非常にですねなくなったし、入居されてる方も非常に楽やと思うんですね、うん、僕らは、はい、
なるほどね。まあ、本当先ほどからもおっしゃってましたけれども、そのネットの検索する、まあ、こういうタッチで楽ちん超ええやんみたいなものがこれからもどんどん増えていく可能性があると思いますけれども、これからのお部屋探しっていうのは未来どんな風に変わっていかれると思いますか。
僕はね、まあ、5年後10年後の世界をね考えると、まあ、最近よく言われているようにですね、例えば金融機関がフィンテックで、そのネットとインターネットと金融の融合とかね、だから我々もその管理とか仲介に関してはそういう、例えばインターネットはもちろんですけども、その人工頭脳の AI を活用するとかね、まあ、そういう方向に多分変わっていくやろな。だから、まあ、そういった人とお付き合いするようにね、
うん、
意識的にしてるんですよ。で、それもそのユーザーさんで割に合った方が非常に良かったなと思ってもらえないと困るんで、うん、まあ、そういうのを研究しながらですね、5年後10年後にもっと簡単に部屋が探せると、うん、それと、うん、誰でも彼でも入れるっていうわけ以外は全部変な癖もあるかもしれへんし、例えば、まあ、過去になんかいろんなことあったかもしれへん、そういったことをちゃんと調べることをちゃんとできないと誰でも彼でも入れないですから、それを簡単にですねできるようなシステムを作りたいと。
なるほどね、
はい、ほんで、まあ、だお家賃がやっぱりね、オーナーさんは銀行から金融機関お金を借りて建ててはりますので、入られる方はですね、あ、 5万円の家賃が30戸あったら毎月150万入ってくるなっていうことやなしに、それをお金で返済するんです、だからきちっと約束通りお家賃払ってもらわないと困るんですね、そこまで説明はしないでしょ、ここのマンションにどんだけの借入金がなってるとか、だけどほとんどのマンションは銀行とかそういう金融機関のお金を借りされてますので、家賃の支払いだけやっぱきちっとしてもらいたい、
またそれを維持していくのもね、お費用かかりますしね、
たまに忘れるのはしょうがないけどね、しょっちゅう忘れる人はちょっと困るんですよ
でも最終的にはきっちりと納めて
きちっと、だからそういう人、大丈夫かなと、約束をちゃんと守ってくれるかなっていう人を選択しないとダメなんです、
なるほどね、はい、今回はそのお部屋探しという観点でお話をお伺いしてるんですけれども、昔も今もこれからも、変わらないものっていうのはどんなことでしょうか。
変わらへんと言うたらやっぱりその管理している業者さんとね、入居者とのお付き合いです。
でもなんかその AI がね増えて、
いや、それはいろんなこと、例えばそういうロボットで物ができたらいいんですけど、それ最終的にはね、やっぱ温かい人と人のつながりなんですよ ね、だからその分はやっぱり人間がどうしてもやらなければならないと。だからうちは細かくですね、管理室で置いてるんです、
ベルビーがねたくさん
ありますしね、ベルビーが16箇所を京都市内にあるんで、その16箇所も管理センターとね、日本中探してもないです
その顔が見えるお付き合いを大事にしてい
く、そうです、これからもね、その辺はもう絶対やっていきたいなと思いますね、
はい、今週は塾長に昔のお部屋探し、現代のお部屋探し、未来のお部屋探しについてお話をお伺いしました。それではここで1曲です。
はい、今日は生き物係さんのですね、ラストシーン、お願いします。
それではどうぞ。月月
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便り、福知山市の直子さんからいただいております。ありがとうございます。引っ越しをする際の請求の話、この間していましたね。私も引っ越しする際に不動産の方が最後の日に見に来ました。フローリングに日光の焼き付けがあるところと日が当たらないところとで目に見えるくらいの差がありました。フローリングを張り替えないといけないので費用が発生するので差し引かれた経験があります。その後そういったことは必ず劣化するので免除されるという噂を聞き、すごく落ち込みました。もう過去の話なのでどうすることもできませんが、本当は免除されることなのでしょうか、教えてくださいということです。
部屋の使用はですね、自然損耗とか自然にこうね焼けたとか、そんなのは別に原状回復する必要はないですね、
実際は、
だからそれはもうそんなこと 言われたら焼けへんフローリング貼ってくれっていうことになるでしょ。だからその故意過失以外はですね、自然損耗の場合は家賃に含まれるっていうのも確定されてるんで、その自分が傷つけたりとかね、何かの過失でバーン当たってなったとかペンキこぼしたとか、それは別にして、この程度やったらね、その家主さんがなんぼ言うても払う必要ないです。
実際でもこうやって請求されるパターンっていうのもあるんでしょうか。
いや、さあ、家主さんによりますからね、確かにね、分からんことはないですよ、やっぱり綺麗な状態で貸しますから、やっぱり次貸すときにまた修理になるでしょ、そこに費用が発生するんでっていうことで、多分不動産屋さんが言われて言うてるには思いますけどね。だけどそんなこと言い出したらもう使えないでしょ。そのもうなんか周りにフィルムか貼って傷つかないようにしないでしょ。そんな部屋の使い方はできないんで、今現状はですね、自然損耗、自然に生活の段でですね汚れたとかね、そんなんは家賃に含まれますよっていうのは基本的なも
ん。タバコとかはどうなんですか。よくこう色が変わるとかってありますよね。
タバコもですね、そんなにきつく変わってなかったら別に問題ないかなと。でもう要はね、賃貸マンションっていうのはね、必ず記名実印で判子、実印の判子を押すんですよ、実印で判子を押すっていうのはね、 売買も含めてですね、非常に重要な犯行なんですね、うん、それを掘っていうことは中の内容はですねちゃんと読んで理解してるっていうことになりますから、だから実印を押す賃貸マンションを軽く思わず、軽ねんからまあいいやということを思わずに、これは後で引きますから、きちっと分からないとこは業者さんに聞いて、これどうしたらいいですかとか、うん、それを聞いてですね、過去に何かトラブルありませんかとか、これどうしたらいいですか、しっかり聞いてですね契約してもらいたい。まあ大体一番こういうのを言うてくる人に関しては、ね、一番やっぱここだけの話ですけど、
うん、ここだけの話ですけどね、
まあ、消費者センター言われるのが一番いいかなと。
あ、
はい、
なるほどね、
消費者センターはそういうことをよく知ってますので、うんうんうん、これが本当に私がやらなければならないかっていうのをね、うん、ちゃんと確認されたら、うん、僕はそれでいいかなというふうに思いますけどね。
分かりました。直子さんね、もうだいぶ前の話ということなんで、今はもうあれかもしれないですけど、はい、次にぜひ生かしていただければと思います。塾長、今週のツボです。
はい、故意過失以外の自然損耗に関してはお家賃に含まれています。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
超A太っ腹キャンペーン、年末チャポン宝くじ当選総額700万円の応募締め切りは11月30日。熊本復興応援と入居者様への感謝を込めたこの企画、まだ応募していない方はお急ぎください。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあ、まずは塾長お知らせ、タッチで楽ちん超ええやんです。
はい、それではタッチで楽ちん超ええやん、寺田部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
はい、というわけで新バージョンになりました。寺田部長のタッチで楽ちん超ええやん、現在仲介手数料無料ということですので、まあ、現在というかずっとなんですけれども、
しばらく続きます、
しばらく続きます、はい、ぜひこの機会にご利用ください。続いてはEガレージです。
はい、Eガレージ、奥のマネージャーよろぴく
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このEガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでEガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。イガレージをよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、空いているガレージをお持ちでお困りの方、ぜひ長英のEガレージネットで検索してください。 E はアルファベットの E、 長英のEガレージです。こちらもぜひご利用ください。そして年末チャポン宝くじ、もう間もなく登録受付が終了となります。
そうです、11
月末までということなんですけれども、今年もかなりの量の登録があったようです ね。当選総額700万円ということです。ただし長英さんの管理する物件にご入居中の方のみということなので、ご登録がまだの方、ぜひお早めにお願いいたします。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しております。 今はね、あの揚げちゃうベルビー大好評ですけれども、はい、ぜひこれに続く企画皆さんお寄せください。こんな企画やってほしい、こんなサービスあったらいいな、などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などもぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。